AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして AI エンジニア兼アナリストのトロイです。今週も最新の AI 機械学習の動向をお伝えします。
トロイさん、今週も様々なニュースがありますが、特に注目すべき動きはありますか？
はい、今週は特に AI をめぐる規制の動き、そして AI チップをはじめとするハードウェアの進化とそれに伴うインフラ課題が際立っていますね。大規模言語モデルの性能向上や投資環境の変化にも注目です。
なるほど、技術革新のスピードに規制やインフラがどう追いついていくのか、とても興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。最初のニュースは EU AI アクトの改正についてですね。これはどのような内容なのですか？
はい、2026年の改正 EU AI アクトでは、安全部品の定義が明確化され、管理効率や性能最適化目的の AI ツールが高リスク分類から除外されました。これにより、企業は AI 導入の法的な不確実性を軽減できます。
AI の倫理的な側面にどう貢献するのでしょうか？
特に注目すべきは、バイアス検出と修正のために、特殊カテゴリーデータを処理することを厳しく規制された法的免除として新たに確立した点です。これは AI システムの公平性向上に大きく貢献します。
企業にとっては規制への適応がより現実的になったということですね。
その通りです。独立した高リスク AI システムの遵守期限も2027年12月2日に延期され、ガバナンスフレームワーク構築のための猶予が与えられました。
続いてはNVIDIA の次世代 AI チッププラットフォーム、ルービンについて教えてください。
NVIDIA は2026年に次世代 AI チッププラットフォーム、ルービンを市場投入すると発表しました。これは新しい GPU、CPU、ネットワーキングチップを含む包括的なアップグレードです。
このルービンによって、AI 性能はどのように向上するのですか？
大規模な AI モデルのトレーニングと推論において、演算能力、データ転送速度、システム全体の効率が飛躍的に向上すると見られています。GPU は数倍の不動小数点演算性能とメモリー帯域幅を実現するでしょう。
NVIDIA の市場での地位はさらに盤石になるということでしょうか？
はい。ブラックウェル世代に続く新たなプラットフォームとして、AI アクセラレーター市場における NVIDIA のリーダーシップをさらに確固たるものにすると期待されています。
次は AI チップのパッケージング技術についてですね。 TSMC とキンサスが共同開発しているそうですが、これはどのような技術なのでしょうか？
TSMC は AI チップのコアス供給逼迫に対応するため、キンサスと協力してインテルの EMIB に類似した新型パッケージング技術を開発中です。
EMIB というのはどのようなメリットがあるのですか？
従来のコアス技術で使うフルシリコンインターポーザーの代わりに、小型のシリコンブリッジをパッケージ基板に直接配置する方式です。これにより、コスト削減、歩止まり向上、そして大規模マルチ大 AI パッケージのスケーラビリティ改善を目指します。
AI チップ製造のボトルネック解消に向けて、とても重要な一歩ですね。
その通りです。より高性能かつコスト効率の良い AI プロセッサーの市場供給を加速させると期待されています。
マイクロソフトもコパイロットの機能を大幅に拡張したと報じられていますね。どのような進化があったのでしょうか？
はい、マイクロソフトはコパイロットの機能を大幅に拡張しました。Excel では自然言語クエリによるデータ分析機能、Teams では強化された会議要約機能、そして新しい共同作業スペース、コパイロットページが追加されています。
開発者向けの機能強化もされていると聞きましたが。
その通りです。GitHub コパイロットにはエージェントモードが追加され、AI が複数ファイルの編集やテストの自動生成、実行を可能にします。Azure AI Foundry ではマルチモデルオーケストレーションが導入されました。
これによって、私たちの仕事のやり方も大きく変わりそうですね。
ええ。ビジネスユーザーから開発者まで、生産性と AI 活用能力が飛躍的に向上し、AI が真のコパイロットへと進化していることを示しています。
アンソロピックのクロードソネット5のリリースも大きな話題になっていますね。
はい、アンソロピックは新しい強力なモデル、クロードソネット5をリリースしました。 100万トークンのコンテキストウィンドウと 128K の最大出力トークンをサポートし、複雑なタスク処理能力が飛躍的に向上しています。
開発者プラットフォームの強化もされているのですか？
ええ。クロードマネージドエージェントには、モデルのエフォートレベル設定や拡張された Webhook カバレッジなどの新機能が追加され、開発者の制御性と柔軟性が向上しました。メモリ機能も更新されています。
これにより、どのような応用が期待されますか？
法律、医療、金融、ソフトウェア開発など、専門知識を要する分野での AI の応用が加速すると予想されます。
最新の LLM ベンチマークでは、どのモデルがトップに立ったのでしょうか？
2026年7月版の最新 LLM ベンチマークで、クロードオーパス5とクロードミトス5が、推論、コーディング、総合性能の各カテゴリーで最高の評価を獲得しました。
グロック 4.5 も注目されていると聞きましたが、その理由は？
グロック 4.5 は、トップスコアの 91% を維持しつつ、出力価格が 88% 低い、ベストニアフロンティアバリューとして推奨されています。コスト効率を重視する企業にとって魅力的な選択肢です。
モデル選びの際に、性能だけでなくコストも重要な要素になってきているということですね。
その通りです。ラマ4スカウトが最速モデルとして、ノバマイクロが最も安価なモデルとしてそれぞれ注目されており、用途に応じた選択肢が広がっています。
AI スタートアップへの投資動向も気になります。何か変化はありましたか？
はい。物理 AI スタートアップのアトムズが17億ドルを調達しましたが、AI スタートアップへの投資は一部の巨大ラウンドに集中する傾向が顕著です。
これは投資家の姿勢が変わってきているということでしょうか？
ええ。投資家は既存 LLM の薄いレイヤーに構築された、いわゆる AI ラッパースタートアップには懐疑的です。独立したデータや技術を持つ企業への選別投資が顕著になっています。
AI 市場が初期の熱狂から成熟期に移行しているサインかもしれませんね。
その可能性は高いです。真の技術的優位性や持続可能なビジネスモデルが重視されるようになっています。
最後に、AI データセンターの電力需要の急増は深刻な問題になりつつあると聞きました。
ええ、米国エネルギー省の草案によると、AI データセンターの電力需要は2028年までに年率 13% から 27% で増加し、米国の全電力消費量の 6.7% から 12% を占める可能性があります。
これは送電網インフラにどのような影響を与えるのでしょうか？
高電圧グリッド電力をデータセンター用電力に変換する変圧器や開閉装置などの機器サプライチェーンがボトルネックとなり、今後のデータセンターの成長を著しく制約する見込みです。
AI の発展には電力インフラの強化が不可欠ということですね。
まさにその通りです。政府機関、電力会社、テクノロジー企業が連携し、送電網の近代化や再生可能エネルギー源の統合を進める必要があります。今週のニュース全体を見ると、AI 技術の進化がハードウェアからモデル、そして社会インフラに至るまで、あらゆる側面に大きな影響を与えていることがわかります。規制対応や持続可能性への配慮が、今後ますます重要となるでしょう。
本当にそうですね。技術の進歩だけでなく、その社会的な影響や倫理的な側面についても、常に意識していく必要がありそうです。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。